はい、皆さん、こんにちは。
おばは。
はい、別ラジです。
はい。
はい、ということなんですけどもね、今回もアンケートを取ったんで、そちらから読んでいこうかなと思います。
はい。
今回のアンケートはですね、これ、宇宙人や UFO はいると思いますか？でアンケートを取りました。
これなんての？
これね、今日は何の日をちょっとね、調べてみたらね、どこだっけな。あ、
あ、そんな日なん？
宇宙関連だった。
あ、そうなんや。へぇ。
オンエア日が、28とかかな？ 28、29あたりをちょっと見てたら、宇宙からの警告の日ってのが。
はあ。へぇ、そんなんあるんや。
宇宙からの警告、ちょっと物騒なね、タイトルだなと思いつつ、これ何の日かっていうのを調べてみたら、まあ、アメリカのスペースシャトルチャレンジャー号が打ち上げ後、わずか74秒で大爆発を起こしてしまったという、惨事が86年、昭和61年か、のこの日に、
ああ、そんなあったよね。
なったということで、それを、なんかこの、小説家の、な、日本人の小説家の大江健三郎さんが、著書の中で、この事件を、宇宙医師からの警告と表現したことからこの日が生まれたそうです。ね、宇宙に来るなっていう警告だったんじゃないかみたいな話なんですかね。もう事故が。
ああ、そうなん。へえ。
そうそう、その、ね。ということで、宇宙人はいるかどうかっていうアンケートを今回取ってみたわけですよ。宇
はあ
宙人
はあ、
や UFO はいると思いますかで、いるいないの2択で今回はね、はっきり分かれましたけども、15票届きましてですね、はい、いる80%、いない20%でございました。リプライとしてはね、新馬お兄さんが、UFO は分かりませんが、さすがに宇宙の広さで、宇宙人だけが生きてるとは、都合が良すぎるかなと思いという。まあ、宇宙規模で言うとね、っていう、まあ、我々の以
ああ
外の生命体
ね、
もいるんじゃない
だっ
かと
てい
う。
他の星からしたら俺らが宇宙人だからね。
そういうことですけどね。まあ、虫とかも宇宙から別の生命体なんじゃないかみたいな説もあるよね。
まあそうよね。
形が
なん
違う
かで
し。
もあれやね、そう思えばあれったらなんか、それこそアンリミのギターがよくそういうのなんか好きで、酔っ払った時なんか熱弁してたな。
ああ、そうなんや。
なんか地球にも一応その地底人説みたいなのあるらしくてね。
わ、ユーマとかそういう系？
ああ、だからその、なんだ。な、地底人じゃないけど、なんかその、ある一定の層以上行ったら、なんかカメラかなんかで調べようと思ったら、そのカメラボッコボコに破壊されて上がってきたりとか、
あ、そうなんだ。
なんかそんなのもあったりするからっていう、なんかそんな内容だったような気がするけど。
わ、どんま。
トウモロコシって宇宙から来たんすか？
トウモロ
え、
コシ
そう
宇
な
宙
の？
から飛来説。なんか聞くね。
じゃあ北海道は宇宙なんですか？
北海道が宇宙かどうか知らんよ。
あ、でもなんかトウモロコシっつったら北海道のイメージある
で
や
もトウモロコシ畑にミステリーサークルあるようなイメージある。
ん。あ、確かに。
そういうこと？
なんだ、
はあ。
ナスカの地上絵とかもなんかそういう説があるでし
あ
ょ。
るあるある。
何のためにあれをやってんのかみたいな。
いや、本当そうね。
更新するためみたいな説あるよね。確かに。
そんなライッコリさんからは、いるとは思うけど、テレビとかで見るのはなんかなーって思うっていう。
だってほら、聞いてるみんな、めっちゃ身近に一人いるっすよ、宇宙人。
誰ですか？
え、俺の話してる相方が宇宙人っすよ、こいつ。
我々はって
え、違う。だってどう考えてもほら、高子、高志で名前も違うやん。
いや、それは、
やっぱね、やっぱね、拾われてきた子っていう説で、やっぱ宇宙から飛来してきたや
ちょ
ろ、
っと待って、
秋色。
高尾と高子に関しては仮名だしね。そんな名前じゃないし。
あ、
だ
中国だったっけ？
違う。
あ、そうか、これ、ごめん、言ったらいかんやつやった。カットしといてや、本編やったら。ごめん、しまった、しまった。これは失礼、
俺っ
うって
何？
かり。
かくまわれてんの？
あ、そうじゃなかったっけ？
ET みたいなことなの？
なんか、あれでしょ？逃げてきたんでしょ？どっかの星の王子様みたいな感じで。お前だけ逃げるんだっつったら、ダッシュスポットみたいな、ポーンっつって。
それ、惑星ベジータみたいなこと？
で、あの橋の下で高子に拾われたんでしょ。
わけわかんないよ、本当に。いろいろ話が混じっててわけわかんないよ。いや、まあまあまあ。これね、実はね、以前もアンケート、同じアンケート取ってましたっていうことで。
ああ、そうなの。
こちら、223回にアンケート取ってたっていうね。
約半分前ぐらいってことか。
そうね。2021年1月12日にアンケートを取ってます。この時は11票来てて、いる73%、いない27%。
だいたい一緒ぐらい
まあ、
ね。
大体そうね。7割、8割っていうことで。みんなやっぱ、いるって思ってるんだっていう。
まあねえ、見方の違いやろ、はっきり言って。
ああ、まあまあまあ。でも見たことないからなーってのもあるし、だここら辺も YouTube とかでたまにおすすめ出てくるのよ。宇宙人はいるかいないか説みたいな。
まあ、だって立証できんことがあったらそれって言った方が一番手っ取り早いやん。
なあ、まあそう。だから、そうね。わかんないからね。本当に、なん
まあ
だ
で
ろ
もあれよ、そのライッコリさんが言うのは多分貴重な体験をしてそのイル派になる人もいるからね。なんかたまにあるやん、なんか UFO に連れ去られました的なお話とか。
あるあるある。
あんななんか貴重な経験をしてねえ、いやいないでしょって思ってたやつが「いやいるよ！」ってなったりするからね。
急に手のひら返すぐらいの意見が180度変わる人ね。
ねえ、まあほら九死に一生の体験を得たりとかしたら、まあそらそうなるやろと思うけ
まあ
ど。
まあまあ、急に神様信じたりしちゃうみたいな。
まあそんな感じよね、感覚的に言っ
ぐらい
たら。
のね、あるかもしん
まあ
ない
で
よね。
もいるでしょ。
まあ、
なんかその概念が広すぎるだけでいると思うよ、やっぱし。
確
だっ
か
て
に
いない
ね。
と成り立たんことが結構多いじゃん。
いや、もう地球だけがほんと奇跡的な星みたいな感じなのかみたいなのもあるけどね。地球以外が住みづらい環境だから生命がいないんじゃないか説もあるよね。だから。
ねえ、あるよね、
あるし
確かに。
ね。だから、地球が特殊すぎるっていう話もあるんだろうけど。まあ、宇宙人ね。多分、だから、宇宙戦争とかもあったけど、結局宇宙人が攻めてきたけども、地球の環境に耐えられなくて自滅しちゃうみたいな話だな、あれ確か。
いや、覚えてません。
ああ、
イン
そう
ディ
か。
ペンデンスデーとかそこら 辺の
まあまあ、
話って
そこら
こと？
辺の、まあまあ、そこら辺だけど。
ああ。
っていうオチだったようなね。
まあ、ロマン持っているでいいんじゃない？
まあ、
だって話絶対完結せんし、
まあ、
ロマンがあるでしょ、いた方が。
いた方がね。
ね、もしかしたらね、なんかすごいべっぴんさんの宇宙人の方もいらっしゃるのかもしれんしね。
ただ、そのね、交流する手段がないというか。
まあ、言葉が通じんかったら困るよね。
言葉も通じないし、多分、その距離感的にも宇宙規模だから。
だって俺、エッチな宇宙人がいたらめっちゃ嬉しいも
いていいっていう。異
ん。ねえ。
種族交流になっちゃうけどね、そういう場合は。
いや、面白いんじゃない？
どちゃ
な
し
んだっ
宇
たっ
宙
け？
人。
なんか宇宙科学なんとかみたいな本あったや
なんかあったかもしんない。
ん。なんかあったでしょ？なんか、ウルトラマンが現実に行ったらみたいな。クソなんたらだったっ
空想科
け？
学ドコンね。
あ、そうそう
柳
そう
田里
そ
香先生のやつだ。
う。いや、あれの中で、ラムちゃんはうるせえやつなのね。
ラムちゃんね。
あれは地球人の概念ではないか、レイプをしていいみたいなのをまじまじと書いてて、もう
倫理観どうなってんだよ
犯罪には問われないみたいな あれを見てなんか、いやー、エッチな宇宙人いたら面白そうだなーと思っ
そう
て。
か、その手があったかってみ
そ
たいなね
う。ああ、そうそうそう。
ラムちゃんはレイプしてもいい
そう。なんかそんなこと書いとったね、確 か。
人
いや、
権もクソも
真
ないけ
面目に
ど
書いてたと思う、確か。俺なんかそれは印象的に覚えとるんよ。
うるせえやつらに関する、そういう感じのこと書いてたんだ。へえ。
確か書いてた。
まあ、あの人はね、アニメとか特撮とかの話を現実に置き換えるとどうなるかみたい
ああ、
な
そうそう
本だ
そう
からね。
そうそう。
なるほど。
結構確か真面目だったと思う。真面目な文面でなんかレイプをしても犯罪には問われないみたいなの書いてたような気がすんだけど
だ、
な。
今だと絶対販売できない本だ、それ。ベストセラーになってたかもしんないけども。うわー、なるほど
なんかね、
ね。
読んだ中で一番覚えてる話はそれ、俺。
うわー、すごい。まあまあまあ。
そうなんだ、へえっていうのがあった。確か。そうそうそう。
よくよく考えればそうだな。ちょっ
まあ、
と。
確かにそうよね。法が適用されないからね。だからほら、雷ぶっ放してもほら、警察に捕まらんわけなの。
なるほど
逆
ね。
の発想で言ったら。
なるほど、なるほど。うるせえやつらもね、ね、リメイクされてましたけども。なるほど。そういう目でラムちゃんを見たことがなかったな。
いや、
まあ。
まあ、それを当てはめると、エッチな宇宙人の人がいたら、結構面白いことできそうじゃんっていう。
確かにね。まあ、人
ね。
型であることが前提ではあるけど。
まあ、人型じゃなくても、まあ、いいんじゃない？
いいのか。
なんか、自己責任でいろんなことを試せれそうや。面白そうや。
もう人体実験されてんじゃねえかよ。半分。まあ、そんなね、感じの夢があるねって話で終わっときましょうかね。
そうそうそう。宇宙には夢がある。
宇宙。
いいんじゃない？これ、第何百回とかつってつけたらいいんじゃない？宇宙には夢があるっつ
もう今回のタイ
って。
トルですね。では、そういうことで、ございまして、今回タイトルコールやっていきましょう。別にあんたのためにラジオやってんじゃないんだから、略して。
たかし。
どう切ったらたかしになるんだろう。別ラジでございます。ということなんですよね。ちなみに他にはね、なんかいろいろ、
他にもなんかある？
こう、なんか真面目なやつなのかな。データプライバシーの日っていうのもあるね。
なんだ、日付、なんだ、そっちか。
そういうわけ。どういうこと？
だ、宇宙系のご意見があるんかと思った。
宇
ご意
宙
見
の
があ
ご
る
意
と
見
思ったら、
は、
そういうわけじゃないの。なんだ、
日付の方でし
面
た。
白くね
もう宇宙以外、宇宙にしか興味なかった。
え。いわゆる違い方形みたいな感じよね、さっきのラムちゃんの
ラ
話
ム
だ
ちゃん
と
の
ね。
話はね、もうちょっと宇宙掘り下げる。
いや、そこまでやけど。いや、でもロマンがあるくないっていう話。
まあ確かにね。そんな風に考えたことなかったから、ロマンあるね、確かに。
ねえ、あの本の話何回かしとるけど、結構まじまじと、なんだろう、ちっちゃい時やったやん、大体。なんか出た時って小学生、中学生ぐらいで、そんなになんかいろんなこと分かってない時読んでたけどさ、多分今読み返したら結構面白いよねってなんかなんとなく思うよね。
そうね。まあ、外交問
なん
題と
かあれよね、
か。
動画とかでもなんかやってたりするんや、なんか最近 YouTube とかのなんかそ
まあ
れに
まあ
文
ま
字ったやつ、ほらルフィのゴムゴムのピストルは現実で考えるとみたいな。
今ほんと YouTube 向きだよね、あの本の
ね
やつって。確かに、そうか。
え。ってなったら、どっかのね、なんか過激派 YouTuber がなんかそういうことやってくれんかな。
でもなんか理系の人でなんかやだから再現しようとするような人いたな。なんかなんだろう、火の柱をこう 起こそうみたいなやつとか、こうなんだっけな、誰だっ
あれじ
け
ゃん、寿司ラーメンに行くとかじゃない、ブームで言ったら。
あーみたいだ
結
ね。
構面白い実験したのは。
なんか理科系の人、結構そういう
ね。
YouTuber もいるよなっていう。
なんかあれよね、確か、なんだっけ、伝じろう先生やったっけ？あれのお弟子さんとかなんか単体でやってる
なるほどね。確かに。まあ、ちょっと名前は出てこないけど。
これも名前浮かばんけど、顔は浮かんでるんでしょうね。
元気ラボさんって人とかね。
そうそうそうそうそう。
この人とか、
たまに YouTube のね、画面に出てきたりするけど。
化学反応で何かやったりするやつ。とかね。まあ、そんな、感じだけど。
宇宙にはね、夢がある。
宇宙には夢があると。
夢があると思うよ。
もうあんま宇宙に関し
だ
て
から
は。
ロケットとかポーンって飛ばしてるわけやん。
いや、
もしくはなんか、あ あれ何やったっけ、河川かね、なんか。
あ、河川探査機みたいなこと。
なんか土地売ってるでしょ、火星の、火星かどっかの土地の権利権とか。
月の土地ってあったね。月の土地じゃん。
月だったっけ。
あ、火星もあるかもしんない。
俺だって金持ちの方々が土地を買っとるわけや。
あれ効力あんのかね。
え、でもいずれはなんでしょう、そろそろ地球やばいから説みたいなんで移住しようみたいな、それで土地買ってるみたいなのもあるでしょ。
はいはい、そんな、そうね。あの、月の土地は、1エーカーと呼ばれるサッカーグラウンド1面分ぐらいから購入ができると。
だいぶ広いよね、サッカーコート1面分って、
うん、で販売対象は55億エーカーってことで。
日本円に直すといくらになるわけ。
いや、まあまあ、エーカーってのがだ面積だから。
ああ、そういうことか。まあ1サッカーコートって思ってたんですね。
そうそうそう、から買えますよと。
いやでもガチであれなんじゃない、なんか移住を考えとる人も多いんじゃない、将来的な。やっぱまあなんか資産ってのもあると思うけどね。
生きてるうちにこれが資産になるかどうかは微妙だななんて思いながら。
まあでもほら、税金かからんやん。
あ
って考えたらあれなんじゃない、
そういうことか。
資産にはなるんじゃない、もしもの時とか。
なるほどね、そういうことなんだ。
まあ娯楽みたいなのもあると思うけどね。
うん、まあまあまあ、そんな、まあ、
そういう計画はあるっぽいけどね。う
ん、まあ皆さんね、月の土地買ってみたかったらどうぞ、はい、なんか買った報告とかもね聞いてみてもいいですけどね、なんかあれば。
逆に知り合いで買ってる人いたらおもろいよね、いくらしたんすかって聞いてみたくなるよね。
買った人みたいな。
多分っていう金額なんだろうけどね。
いやでも安い方だと思うよ、確か月の土地って。
そうなの、
現実的だから、そのあれじゃないから、まあまあまあなと思うんだけど、まあまあまあそんな感じで、ございましてですね、
だって一坪あたりいくらとかの単位もないからね、多分値段が。今ね、ったらほら土地によって違うわけや、日本とかでもほら都内だったら一坪いくらとか高いわけや、まあ、
うん、
高知の田舎だったら一坪いくらとかあるわけや。あれがないって考えたら、まあ
月に田舎も都会もないだろうとは思うけど、
いやほらまだ始まったばっかりだから、その坪単価の違いとかもないわけやん。
そうそうそうそうそう、
え、考えたらまあ一つの手っちゃ手なんじゃない。
ああ書いてた単価、1エーカー、まあ約1200坪あたり、2700円。
ああじゃあ買えないことはないんだろう。
だから俺一人、みんな買えるよ、みんな買える権利はある。
へえ、あ、そうなんだ。
うん、
なんか株買ってるのと一緒みたいな感じなんですね。
うん、なんかこの月の土地が高騰した話は聞いたことがないからな。ずっと多分同じ値段でね売ってるんだと思うけど。
へ
え、月の土地を買うメリットはあるんですかみたいな感じのところも書いてる。月の土地を購入するメリットとしては、ロマンチックな贈り物として喜ばれることが挙げられます。
はあ、まあ話の話題にはなるでしょう。
なるほどね。
で仮にそれで住所みたいなのがついとったらなんかおしゃれじゃない。
ああそうね、そうそう、住所とかね、
なんかほら、高知県ほら
別ラジ
とかついとったもん。
いや、よいよいよい。うん、まあなるほどね、うん、まあ自慢もできるか。そっか、確かにね、うん、
ね、ノリで買ってみたとか、どこらへんとかつってなんか探せるわけ、多分こことかつってなんか一つ話題になりそうやん。
うんうん、ああ月は宇宙条約にとってよってどの国も所有することはできないため登記することはできないって書いてますね。あ、月の表面や地下天然資源はいかなる国家機関団体個人にも所有されない。あ、そうなんだ。その地質的なところ、地面から下は対象外なんだ、土地を持ってても。わあ、まあね、現実的な話ですよ、うん、まあまあまあそういういろいろ、まあまあ、
まあ話題性にはいいんじゃない、うん、
皆さんもねちょっと気になったら買ってみてはいかがでしょうか。
秋色今年のあれ出しときなよ、なんか
欲しいもの、
欲しいものリストで月一つ、月の一つの土地買ってっつって。
いやいやいやいや、月買ってって、
一生こすれると思うその話題で。
はあ、なるほどね、いけるかな。まあまあちょっとまあ何かしらね、ネタがあればそれも、
ね、まあまあアマゾンね、うん、なんか、まあ、そのうち出てくるんじゃないって俺思うけどね。
一応交換できるギフトカードもあるっぽいね、販売されてるらしい。 へえ、土地と交換できるギフトカードもあるし。
そんなんもあるんや。へえ、はい、知らんかったわ。
へえっていうこと
で、まあまあまあ、はい、まあ宇宙には夢がある、はい、
夢があります、はい、皆さん夢を買いましょう。はい、そんな感じで今回もよろしくお願いします。
はい、
アティーロと
ようやんのようやんのようやんのようやんのぶつまじ。
はい、ってことで、改めましてパーソナリティアティーロです。
はい、どうもたかしです。
っていうことなんですけども、普通歌1個来てますね。
はいはいはい、
こちらから読んでいきたいと思うんですけど、名前グッドオーバーさんからいただきました。
あ、ありがとうございます。
はい、皆さん別ラジは。ちょっと待って、
はいはいはいはいはい、おのすけ、はい、
はい、コメントは後で。じゃあ、
はい、
前回話題に上がりました別ラジ年賀状、貴重な収入の中から私にまで送ってくださりありがとうございました。特別動画も
そうもございません。
いやもうね、僕だけが懐痛めてる。
いや、ありがとうございます、聞いていただいて、
はい、特別動画も楽しませていただきました、はいはいはい、これからも別ラジオ楽しみにしておりますと。 ありがたいですね、
はい、
PS、特別動画内の話から Amazon アソシエイトの仕組みを理解できましたので、早速仕事関係のものを別ラジ経由で購入しました。お、近くの店で取り扱いのなくなったものを通販で買おうとしていたのでちょうど良かったですと。
よかったね。
うわ、すごいですね。ありがたいですね。
お互いにウィンウィンじゃないですか。
ウィンウィンですね。これはもう、
ありがとうございますね。
もうアマゾンでその買うついででいいのでね、うちのリンクを経由してくれたらっていう話だったんですけどね。うん、あ、本当だ、1個紹介料増えてる。ありがとうございます。ちゃんとこれ、反映されてました、さっき見たら。
ああ、よかったじゃん。
ちゃんとね、ありがたいですね、これ本当に。うん、こういうのがね、年賀状にまた還元できればと思ってるんでね。
今年は年賀状に還元できると思いますのでって感じで、
ね、うん、ちゃんと年賀状ね、還元したいと思います、これで。そんな年賀状の話で言うと、お年玉付き年賀はがきのなんか当選番号が発表されたってことで、なんか毎回ハマハマさんあたりから、当たった当たってないみたいなね、話をね、
いつだよ、なんか切って当たってんだよね。
そうそう、
あ、違ったっけ。
そう、当たったっていう報告もあった。う、ね、うん、で言うと、今年はなんか当たってないっていう、まあ不当選報告まだ見かけてないけど、ハマハマさん外れたって言ってたな。
まあまあまあ、残念で。
うん、あとエボルブさんも外れたって。
ああ、どんまい
どんまいです。なんかこう皆さんもね、ちょっとお手元確認していただけたらだという感じですけど、あ、お兄さんも外れた。
あ、そうか、どんまい。
うん、いや、当たった人いるっていう話ですけどね。
どうなんだろうね。
切手シート今まで一度も当たったことないな。でも
な
あ
な
あ、あれね、100枚に3枚の確率なのよ。だから下2桁が一致して、番号一致してたらっていうのが3種類出てくるのよ、確か。
あ、
責任取ってましたって。責任取ってくださいって、外れましたって。そんな責任取れはしないけども、今年のね、年賀はがきは、86、65、32っていうのが下2桁、こちらが3等で切手シートだったと。
あ、そうなんだ。
うん、
あ、でも確かにそうね、切手値上がったもんね。うん、
で2等が2832、2832っていうことだけど、これ下4桁が2832の場合って、3等の32と被ってんだけど、2つもらえるってこと？ 2 枚抜きもらえるってこと？これどうなんだろうな。
ああ、ストラックアウトみたいな感じで。そうそう、2枚抜きみたいな。2
枚抜きってできるかな。まあまあまあ、でも、そうね。で、俺もその別ラジの人たちにこう、まあ、あれはそのウェブポっていうところを経由して送ってるんで、番号をこっちも把握してないんですけど、それと別で手書きで年賀状をね、声優さんとかに送ったのがあるんですよ、僕は。そのあいみさんとかに送ったんだけど、なんかそれ一応ね、送る前に住所のついでに番号も控えて置いてあるのよ、写真撮って。そしたらあいみさんに送ったやつがね、切手シート当たってた。
いや返してくださいって言わ
ない返してください引き シートなりください
引きシート欲しい。いやそれで一ネタいけるって引きシート欲しいんで返してもらえませんかって言ったら秋広っつって言っていじってくれるんじゃない
絶対あれだけど、まあ一応ディスコードの方であゆみさんに報告しといたんでね、あゆみさんのところに送ったやつがどうやら当たってるみたいなんでおめでとうございますっていうことで後で確認しますみたいな感じでね、ちょっと見てみなきゃっていう風にね、返信もらったんでね、まあまあまあなんかそのうちご報告あればいいなぐらいの動きがあればいいなっていう話でしたよね。
切手シールの半分もらったらいいやん、俺送ってるんだから半分ください
っつって。半分ってあれ多分その2種類の切手がもらえるのかな、うん、82円とか110円とか2つ。
いや俺内容まで知らんからよくわからんけど、
うん、なんかまあ別に多分そんな使わないしね、あれですけども、まあ写真だけもらえればいいかなぐらいの写真どっかでアップしてくれてたらいいなぐらいの、ちょっとした期待をね込めてですけどね、うん、まあまあまあそんな感じの、でございましたというまあ年賀状ご報告でしたけども、でまあアマゾンの話もあったけど、そうそうそう、星物リストの、
Amazon？
そのりょうや、ん、のその話続きをどうだったの、先週からの続きみたいな。
先週ってどこまで話しとった
の
ね。
先週はあのまた再配達をしたってとこまで、再配達をするのと、ライコリさんのや分が、問い合わせ番号が分かんないからみたいなので、ちょっとまあ引き継ぐいでみたいな。
ああその話もあったっけ。
そうそうそうそう、だから
ああそうそう、行方不明になっててってことだな。
そうそうそう、
ね、結局あれよ、3日間連続電話して、
うん、
であれよね、まあ、1日目は番号を教えてもらってくださいって、2日目電話かけて、あ分かりましたよっつったら、んーよく分かりませんって言われて、
えはあはあはあ、
で、はってなって、じゃあ明日またもう1回かけるんで調べといてねっつって、分かりましたっつって、
ああ
で3日目に電話かけて、
はいはい、
ね、あそうか、3日目に電話かけたらあれだよね、なんか欲しいものリストは特別な対応が必要でしてみたいになって、
え
買ってもらった人から連絡してくれみたいになって、
あら
で、まあはいはいはい分かりましたっつって、でそのまあだからそれで言ったらライコレさんね、だからライコレさん電話かけた時に、ね、俺みたいに3日間連続で電話になるとか本当にやめてほしいからっつって、うん、だいたい買ってもらっててこうなるのって結構嫌じゃないですかみたいな、そうですよねみたいなって、
まあまあまあ、
でちゃんと引き継いどいてくださいねって言ってるのに、なんかいや言いづらいのはわかるんですよみたいな話の食い違いが3、4回ぐらい続いて、それちょっとプチって切れてだから話聞いてるみたいになって、
うん、なるほどね
っていう感じになったね。で次の日ラッコリーさんに電話してもらって、
うん、
でまあ一応返金って形になったかな確か。
あ、一度返金という形で、うん、
返金って形になって、うん、でそうで別のもん買ってくれてみたいな感じかな。
あ、そういう感じで、それは まだ届かずというか、それは届いた
ねえ。それがね、あれなんよ、俺、うん、秋色のやつは、
うん、
その火曜か水曜ぐらいに不在票入ってたから、
うん、はいはいはい、
でそう不在票でね、なんかあの時間指定ってあんじゃん、なんか、
うんうんうん、
みんなあるっしょ、なんか佐川とかゆうちょとかでも郵便局
の、はいはいはい、
なんか選べますみたいなあるじゃん、
あるある。
あれがね、8時から10時しか選択できなくて、
朝しか受け取れないってこと？
あ、そうそうそう、はってなって、
うん、
で唯一その週ライブやったから、
うん、
まあ、ライブの日だったらまあ受け取れるかっつってポチってやるやん、
うん、
でそしたらその金曜ぐらいに、
うん、
なんかショートメッセージで、はあ、今お届けに上がってるんですけど、どうにかしてくれませんかみたいな内容来てて、
は
あお日付見とるんかちゃんとと思って、
うん、
で結局土曜日になるじゃん、
なるね、うん、
で待つじゃん、
うん、
全然ならんのよインターホン、
あれ
はあ、ふざけんなよと思って、うん、そしたら、まあ、会社からの保険証が来たんかな、
はいはいはい、
郵便局で、
うん、
でそれパッて受け取ろうと思って玄関ガチャって開けたら、うん、1個だけ荷物があって、
お
あーと思って、なんだまあ来たからいっかと思って開けるじゃん、 開けて中身見るじゃん、
うん、
シグさんから送ってもらったやつなんだよね。
あれ
はぁってなって、でもまあ午前中は一応いいだけど、おもうしょうがないわと思って、うん、そろそろ会場に向かんとかんしっつって言って、
うん、
もう明日絶対バチバチに言ってやろうと思って、
はいはいはい、
で帰ってくるやん、
うん、
帰ってきたらあったよね、荷物が。
置き配されてたってこと？
置き配されてたよね。
あ
マジで意味がわからんと思って。
じゃあ再配達なんやったんっていう話。
まあだからあれだったんじゃないかな、まあその12時、まあ8時から10時ってやっとったけど間に合わんくてみたいなんで、うん、なんか、まあ、インターホンの、うん、なんやろ、画像見たらなんかめっちゃ荷物抱えた人がなんかピンポン押しとったよね、うん、
ああなるほどね。
だから他の部屋で開いてついでに置いとけみたいな感じになってたんじゃない。
はあなるほどね。いやー、なんだろうな、その、
まあ、一応荷物は、はい、届きました。
ああなるほどなるほど。シグさんから何もらった、は
い、ありがとうございます。あそうびっくりしたよ、なんかえとか、いやねえ秋色かライッコリさんと思うやん、
うん、
も
う
そしたらまさかのまさかのシグさんで、
うん、
シグさんからはあれやね、計量スプーンとなんかご飯入れるやつ、
ご飯入れるやつ、うん、
ご飯入れるやつ、冷凍でそのまんまチンしていけますみたいな。
なるほどね。
ちょっと開けた時ビッ笑ったもんね。違うやんと思ったもん思ってるのと違うと思って。
ああなるほど。
で帰ってくるやん、
うん、
で帰ってきて、でああなんか荷物増えてるわっつって、
うんうんうん、
で大きいのめっちゃ大きいのとちっちゃいのがあったよ。
はあなるほど。
で大きいの俺、あやあラッキーマジでリュックかニヤニヤと思って開けるやん、
うん、
で開けたらあのねライコリさん買ってくれた枕が来て、
あライコリさんのも届いてた。
そうそうそう無事届きまして、で、ね、あ、はいはい、枕かおラッキーラッキーと思って、
うんうんうん、
でちっちゃいの開けるやん、
はいはい、
ちっちゃいの開けたら秋色だったよね。
そうね、ちっちゃい、俺ちっちゃい、
俺の開ける順番が悪かったっていうのもあったけど
でもういいニュースと悪いニュースがあるんだみたいなことでしょいいニュースの方を開けちゃってみたいな
さっきちょっとプッて笑ったよね。
うん、
まあでもちゃんとあのピカピカになりましたよ、爪研ぎ。
あ、よかったです、爪研ぎありました、はい、
はい、ありがとうございますね、
うん、
ちなみにあの枕は箱から出したらめっちゃペラペラの状態で、
うん、
あの説明書きに 2,3 日あの置いといてくださいって書いてたから
膨らます必要があるの。
あ、そうそうそう、うん、ちょっと2日間ぐらい育てて今使ってますけど。
あ、いい枕な。
なんかね、前よりなんかあれかも、いびきが減ったっぽい。
はあ、そういう感じだ。
なんかその俺スマートウォッチつけとるからさ、うん、寝るときも一緒、うんうん、なんか睡眠の質が良好になりましたっていう項目になったから、
うん、それまで良質じゃなかった。
なんかね、あのね、なんか睡なんなんて言ったらいい、なんかもうちょっと頑張りましょう的な感じ
だった。ああ、なるほどね。
大変よくできましたとかじゃなかったよね。
もうちょっとみたいな、もう一息。
そうそうそうそうそう。
はい。
なんかちゃんと睡眠時間確保できてますけど、なんか睡眠の質ちょっと良くないかもしれないですねみたいな感じだったよね。まあそれがなんかちょっと改善されたんでありがとうございます。
なあ、もう本当それは良かったです
ね。なんかね、初日はね、なんか多分体が慣れてないせいかなんかめっちゃ首痛かったよね。
はあ、はいはいはい。
まあでも2日目から全然良くなったね。
はあ、俺もういい睡眠の質を変えなきゃな、本当に。なんかもう座椅子を変えたけど、座椅子が割とふかふかだから、そこでちょっとなんか変な体勢で寝ちゃうから腰が逆に痛くなるっていう。そこで寝ちゃうから、
まあそら座椅子で寝たらねって感じだけどね。
いや本当に編集中になんかこう、ああ腰痛いなって言って横になってさらに腰悪くするってことはありますね。うーん、まあまあそんな感じですけどもね、そんな、まあまあまあまあいろんなね、Amazon から来たっていう話とかも、しつつだけど、ね、あとね何喋ろうかなっていう感じなんだけど、あとはそうだ、ちょっとしたまた、瀬古弘さん的な話なんだけど、
はい、
ジモッペのキャンペーンがまた始まりました。高知県。
ああね。
で、やっぱその最大 20% 還元上限5000円までみたいなやつがあって、でまたその2万円ぐらいチャージしましたそこにガツンとチャージして、この前美容室予約してたから今回こそはっていうので
前回未遂で終わったか、
未遂で終わったからリベンジ達成できましたね今回は。 よかった。6000円ぐらい支払ったやつが1200円ぐらい還元されました。まあそんなキャンペーンのポイ活のキャンペーンで、今のうちだからお土産売り場とかでちょっとお土産買って大阪に持っていこうかなって思ってますもうポイ活で買うなって話だよね、そういう余計なこと言わなくていいよな。まあまあ皆さんね、大阪土産、大阪で結婚式あった方はちょっと高知土産ちょっとばらまくと思うんで、ジモペイペイって思ってください、まあそんな、感じなど。でもやっぱ今月ねちょっとねお金がちょっと飛ぶんですよね個人的に。
あ、もうな
すごい飛んでて、それこそ車の車検もあってさ、
あーそれでかいね、
もう 3年目ぐらいだからね、ちょっと車検だったのよ買って、うん、でまあ 4,5 万飛んでくわねそれで、車検あってとかあったり、来月のためのそのバスの予約もしたりとかで割とお金が飛んでってるわけなんですよ、
はあは
あ、まあそんな中ちょっとね急遽ねちょっとお笑いライブを見に行くことになりましてね、それをまた1万円ぐらいちょっとしたね。
珍しく大出費や、
大出費しましたよちょっとね、それこそね高知でライブがあったんですよ、あるっていうことでを耳にして、まあそれこそ雷とかそういうサンドイッチマンとかそういうグレープカンパニーっていうところの事務所の所属してる人たち、お見送り芸人しんいち、ティモンディ、アーシラキ、
知らんわ、
東京ホテイソン、
知らん、
わらふじなる、あここら辺わかんないか、
知らないわ、
フランスピアノ TC クラクションというそういうメンバー、まあまあサンドイッチマンがでかいよね、
サンドイッチマンと雷ぐらいしか俺は分かんない、
ティモンディわかんない、
わかんない、
やればできる、
あーはいはいはいはいはい、
わかった、
なるほど
わかった。
はいはいはいはい、サイリー高校の人か、
そうそうそうそうそう、で長野さんはいなかったですねボルブさん今回残念ながら長野さんはいなかったですけど、これの笑い市っていうインコーチっていうのが、1月26日にあるってことで、でそれで高知県民文化ホール、オレンジホールですね、で1回目2回目っていうので、2公演やるっていうことなんだけど、これ雷やっぱちょっと高知で雷のライブねえかなっていうのを何回か調べたことがあって、11月ぐらいにちょっとねこれが引っかかったのよ、あ1月にやるんだって思って、でその時に一般のチケット販売が確かね9月の末ぐらいにもうすでに行われてて、完売してたのよ、
まあはいはいはい、
チケット完売とかで、あ見れないんだっていう、やっぱそっかサンドイッチマンとか人気だもんなーって、お笑い好きな人いっぱいいんのかなーってコーチにもって思ってさ、今浜浜さんは男かな女かな、それあ白木さんねっていうまあまあネタなんだけど、っていうので、まあ、見れなくてちょっと諦めかけてたよ、で一回それでツイッターで笑い市コーチとかで検索したら同伴者が行けなくなってしまったため、チケットお譲りしてますみたいなのが出てきて、あこれちょっと今のうちにちょっとコンタクト取ってちょっとチケット押さえた方がいいなって思って、こういうのちょっとね譲る求むみたいなやつあったんで、ちょっと
大丈夫それ倍ぐらい値段してない、
ちょっとね転売や可能性ある
大丈夫大丈夫、で現地行った時この方入れませんとかなら大丈夫
本人確認があって入れませんみたいなお金だけ取られちゃうみたいな、
ちょっとそこだけ聞くとそこだけ心配だって
わ、わかんない、俺これで入れなかったらまた来週喋るわクソってお金だ騙された
俺の1万円がっつってなるよ、
そうそうなるなるなる、ね、2公演でまあ1万円ぐらいのやチケットなんだけど、 チケット2公演分、
昼夜
で、ね、そうそうそう昼夜分、
ああ、じゃあ全然じゃ
ん、そうそうそう、1枚5000円ぐらいで、だそうそうそう、でそれで、あの、まあまあ検索から見かけたのですけど、両部ともチケットありますかみたいな感じで、そしたら、あ、 DM でこの後ちょっと、じゃあちょっとやり取りしましょうみたいな感じで DM でこうその後やり取りしたら、まあ一応その現地で、お渡しという会場のところでみたいな感じで
受け、現地で、
そう、あの、もうチケットは発見しちゃったから、チケットは発見しちゃったから、もう現物をだからその公演前にお渡ししますみたいな感じ。
大丈夫、
わかんないけど。でもね、この人のねアカウントを見に行ったら割とお笑い好きで、
ああ、じゃあ、じゃあまあ大丈夫そう
ですね。そう、都内のお笑いライブめちゃくちゃ行ってる人だったよ。うわ、こう お笑いのために遠征する人だっていう。
じゃあガチだね。
ガチのお笑い好きっぽくて、うん、そうそうそう、びっくりしたもん。だって毎日が楽しくないの、ランマルさんにフォローされてますって出てきて、そこつながってるんだみたいな。なるほどねと。そういうお笑い好きの方だったんで多分大丈夫そうなんだけど、見た感じね、この人はあのアカウント女性ぽくて、誕生日も書いてんな、1999年って書いてるわ。わあ、だから一回り違うよ多分。ほぼ一回りとか、まあね、10歳は離れてる人らしくて、わあ、ちょっとなんか緊張すんなみたいなね。まあまあ変な風に思われないようにだけなんかこう対応していきたいなと思ってます。
ね、そうね、確か犯罪者って思われたらアウトやからね。
そうそうそうそう。ね、それが狙いだったかって思われたくもないし。コメントにもあるけど、
ぐさーっつって、
そうそう、
今多分アキーロだいぶあの会心の一撃食らったっすよ。
あのライブ終わりにご飯でもどうみたいな、絶対やんない、絶対やんないぞ俺、絶対やってやんねえ。もう現地集合、現地解散でいきます僕は。もう変な、もうその後仕事だし。この後仕事なんだよぐらいの感じで、もうなんかね、うん、むしろ行けよって嫌です。
いや、うん、面白半分で行けよと思うけど、
ね、行けよとは思うし、
こっちね、ニヤニヤニヤニヤするからね、
こっちとしても面白そうだけどね。誘われたらマジでみたいな。あ、飯をごるぐらいちょっとお金下ろしとこないといかない。もしくはジモッペが使えるところ。なんでバカ言ってますけどね、まあまあまあまあ、そんな感じでね、ちょっとね、ライブ、お笑いライブ楽しみだなっていう、
まあ、楽しみじゃん、
うん、ちょっと雷なんか出待ちしてちょっと喋るぐらいのことできるのかなってちょっと思ってますけどね。まあ出待ちのこと考えてもしょうがないですけどね、うん、なんか、まあ、
でもあれよね、ジモッペで言ったらなんか、
はいはいはい、
意外とね、なんかあれやね、なんか一応何だったかな、ハチペイとかセタペイとかあるんよね、世田谷区とか、そうそう、あの渋谷とかそこら辺、
ああ、やっぱ局地的な部分でもあるのね。
そうそうそうそう、あって、でハチペイはね、なんか行った単発のバイトのとこだったらやたらと利用率多かったね。
あ、そう、
なんかポイントの還元率が多分いいんかなと思って、買った金額の 8% 還元みたいな書いてたから、
はいはいはい、割と 8% はでかいかもね、うん、そういうのは利用したことない、
うん、全く俺興味ないから
利用しない。うん、やっぱでもね、そういう目ざとい人はちゃんとやってんだなっていう話だね。
でも磨いと利用してんだと思って、なんか、あ、8ペイでとかつってやって、あ、はいはいみたいな感じだから。
なるほどなるほど、8ペイ、そんなもあるのね。まあまあ地域によっていろいろあるんだなっていう、うん、
でもね、8ペイとセタペイ以外は俺聞いたことない。
まあ、あと皆さん何ペイがあるのかっていうね、
その2つぐらいしかなんか利用してる人を俺は見たことはないけど。
うん、
でも利用してる多いなと思ったら8ペイが多かったね。
あ、へえ、
うん、
いろんなところがやってんのね。
うん、意外とやってるっぽい。
うん、いやすごい。なんかシュウペイは違う、ペコパだよそれは。シュウペイでーす。見た、最近ペコパ見ないな、テレビを見ないからなんだけどな。うん、テレビつけないからな。うん、まあまあまあまあまあ、そういうね、皆さんもね、あのポイ活情報、一ペじゃないよ、水原じゃねえよ。まあ何かしらね。
一平はちょっとまずいやつね。
一平はちょっとね。うん、
一平の話なんか、なんか黒枠誰々説みたいな結構あるよね。
そうなんだ。うん、 山口カッペイもうみんなペイペイ大喜利をし始めてる。うん、
でも山口カッペは本人がなんか山口カッペとかつってたら結構利用がありそうな気がする。
なんか俺山口カッペなんだって言うとちょっと割引したくなっちゃう顔パスみたいなことみたいな。
なんかアニメートとかで使えるそういうなんか山口カッペみたいなのあったら面白そうだね
いいね、面白いね。
ねえ、なんか面白そうじゃない。
あ、すごい、ちょっと面白そうだね。なんか
ね、工藤新一系の商品買って安くなるとかさ。
あー、なるほどね。うん、
あるじゃん、ある
じゃん、犬屋商品。
あ、そうそうそうそう、犬屋の商品買ったらっつって10% 還元とかなんか結構でかくない？
いや確かにね。
でそれやったらいい、山口買ってって言ったら面白いじゃない。
今だとランマ2分の1かな。
あ、そうなん
だ。今、そう、ランマ2分の1の リメイクもやってて、まあ、メインのその声優さんはそのままでみたいなね感じでやってるってね。
あ、
だから山口カッペとか林原めぐみあたりがランマやってんのよ。
知らんわ。
あ、そう
そうなの。
そうなの。
元がそうだったの。
元の声優割と豪華だったよって話なんだけどね。そうそうそう、
知らんわ。
そう、女ランマが林原めぐみで、うん、ランマ男ランマが山口カッペだったよ。
あ、そうなん。
そうそうそう、歴史があるね。まあそんな、
まあ、でもあれもやもんね、声優さんもだってほらなんかめちゃめちゃ推したいとか、ほらなんだろう、あの俳優さんとかでも一緒やけどさ、
うん、
その年やたらとドラマ出てないみたいな、あんな感じやろ。
ああ、はいはいはい、レギュラー多いな今回みたいな。
だってほら梶裕貴が一時的になんかめっちゃブームになってた年もあったやん。
あるあったあった、はいはいはい、あの
あと神谷さんがやたらといっぱい出てるとか。
あ、神谷博士さんね、小野大輔とかね、うん、
ね、
そこら辺ね。あともうツンデレといえば釘宮理恵みたいなね。
あ、そうそう、
時代あったね。うん、はい、出た
ら。あれ何なんだろうね、やたらとその年めっちゃ出演作品多くないみたいな、
ね、バズる人いるよね。うん、
ね、
なんかブーム来るみたいな、
事務所的にも押したいとか、なんかそういう大人な事情がめっちゃ絡んでそうやけど、
何かしら政治的キャスティングがあるのかもしんないけども、ね、そこら辺は分かんないけど、
ね、なんか、うん、ね、
でも
釘
宮さん、
うん、あ、そうそうそうそう、
釘宮理恵さん、うん、
やたらと出てたやん。
出てた、うん、
ね、
あ、これもそうなんだみたいなね。
あ、そうなんだみたいな、多いよね。
あるある、うん、そういうのね、確かにね。うん、まあそうだ、その声優さん関連で1個メール来てたんだ、そういえば、あの件名正解は1年後ということで、お名前エボルブさんから来てました。うん、そのそういうちょっと須田さん絶対これ
消す、やめてくれ、
消すだろうな、そういうのは
やめてくれ。
花
沢か、同い年やで俺ら。
花沢かなの時代、あ、そう、井口優香さんとかね、同い年なんですよ実はっていう、ね、話なんですけど、まあまあそれはいいですけど、エボルブさんからですね。
いや、それを連結して読んだらめっちゃやばい、
やばいです。はい、はい、もう、
ね、花酒の時代も枕営業はありますとかですね。問題発言、
問題発言。俺も絶対読まないでおこうって思ったのに読んじゃった、読んじゃった。俺の意見じゃないからなって。
でもこれ上3つ言ったらめっちゃ面白いかな。
まあまあ確かにね。
ね、花酒の時代も枕営業あります。山口カッペとかつなが
る。山口カッペはダメ。合体させちゃダメです。はい。さ。エボさんの読みますよ。はい。うん、アムロトール。
今日のコメントの流れなんか上から読んでいって面白そうやな。
もうやめても。
結構なんか話がつながってそうで面白そうじゃない。でも俺山口カッペこの前うちのローカル番組出てました。なんか怖くない。
ああ、だからもうシュウペイがね、ペコパが出てたって話なのに、あの。ね、すごいね、なんかこう、
いや今回の流れはなんか上から読んでいくと面白いな、ね、
コメント欄は
話がつながってるようなコメント欄で面白いな。
下から上に行くべきなのに上から下に過去に遡っていくっていう、なんだろう、その下にズゲート的な、
話がつながってるっぽくなるよ。
下にズゲート的なやつですかこれ。過去に遡ってみたいな。あ、まあいいや、
はいはいはい、
本編いきます。安室透役の後任が草尾武さんに決まりましたよと。
草尾武
でいいんだっけこの名前。
何の人？
ね、これね、うん、トランクスの声優さんか。
ああ、はいはいはいはい、
うん、
ああ、
そうそうそうそう、あと、そうだ、
桜木？桜木花道？違うか、どうだ。
そうなのか。そういう感じの、キャラクターということ
で、ね、なんか系統的には合いそうじゃない。
うん、うん、まあまあそんな、感じの、草尾さんに決まりましたねという、お知らせが来てて、まあそれで言うとですね、ということはエンディングのアドレス読み上げは草尾さんの真似になるってこと？ってトランクスの？それとも、イリノミユさんか鈴木亮太さんになるんでしょうか？まあ、話は変わりますが、今年も正解は1年後コナン編を始めました。なんかもうやってるやるなんて言ってないのにね。まあまあまあ、項目が多すぎるので一つだけ紹介、もし当たったらすごいし違ったら違ったねって一緒に笑ってくれますかっていうことで、ネクストコナンズヒントよくわかんないアニオリ編ということで、いくつか来てますね、キーホルダー、リップクリーム、寝言、燃えないゴミ、ブーケトス、ボタモチっていうことで、
なんか結構ありそうなガチめの答えやね。
ああ、なんだ、寝言あたりちょっとなんかあるかもしれない。
いや、ブーケトスとか結構ありそうじゃない。
ブーケトス、結婚式が舞台の可能性あるよね、それはね。
とかさ、なんかありそうじゃん。
ネクストコナンズヒントからどこらへん、そのヒントがちゃんとヒントになってたのか問題もちょっと気になるんだけど、あんまガチで見たことがないから、コナンをアニメの。
まあね、そうやね、
ちゃんとそれがヒントとして成立してたのかっていうか、あれ視聴者に謎解きをちゃんとさせる気でやってんの、あれは。どうなんだろう。
一応そうなんじゃない。
うん、視聴者に、うん、ねえ、なんか、ね、
そんな意味もなくそんなこと言わんやろ。
まあ確かにね、ネクストコナンズヒントっていうのは、うん、
何言ってんの、伏線大好きな秋色が。
まあまあそうね、
ダメでしょそんなこと言ったら。
言っちゃダメか。うん、ネクストコナンズヒント、こんな ネクストコナンズヒントになさそうな単語を言っていこう、大喜利をするか。
まあまあまあ、皆まで言うな、皆まで言うな。
あれでピンときたこと、
一視聴者はすね、俺たちはそう思ってる。でもそれを言っちゃあかん。
うん、なんかそうね、来週までに謎解きをしていこうみたいな考察班とかちゃんと見たことないからな。ガチ勢がいるのかっていうのを調べたことがないからあれなんだけど、まあまあまあね、そんなコナンの、うん、
確かにそうよ。うーうーうーっつってね、ネクストコナンズヒントとかつってね、ブーケトスとかって、ね、頭ハテナになるからね、うん、はぁってなるからね。
って先週の覚えてねえなぐらいの先週こう言ってたぞって思いながら今週のを見るみたいなことないもんな、コナンを。
ないない、犯人誰なんだろうと、そういうトリックだったんだとかぐらいもんね、うん、
ぐらいで、ネクストコナンズヒントのことなんて頭の片隅にもないよ。
ねえ、なんか大体ほら前編後編とかで終わるから、なんか
そうそうそう、
めっちゃなんか長い時とかさ、
あ、中編とかね、あるよね。
そう、なんかあのもやっとするよね、
うん、
今週来週見れないのに中編なのとかってあるよね。
まあ確かにね、一個飛ばしちゃうみたいな、あ、 あれはまともに捉えるもんじゃないって。ガチ勢の人が言っちゃうの。お遊び感覚ってこと。
あ、じゃあ俺たち間違ってなかったんだ。あ、よしよし、よかったよかった。
そうなんだ。そう、ネクストコナンズヒントの捉え方ってどういう風に捉えたらいいんだろうっていうのは今までちょっとね、お作法として習ってなかったんでね。昔からあるけど、あれはどう捉えたらいいんだろうみたいなね、思ってたから、あ、ちょっとちゃんと回答をね。
じゃあ、 あれなんかな、あのサザエさんのじゃんけんぽんみたいな感覚って思ってたんかな。
思ったらいいのかな。うん、サザエさんのじゃんけんぽんも統計取ってる人いるからね、あれもすごいよね。
暇人すぎだろ。
今週
何やってんだよ。
今週はチョキを出すと思いますみたいな。こう予想屋いるからね。
やばすぎでしょ本当に。
いや、どこにも本当になんかニッチなガチ勢はいるもんで。
まあでもそれを続けることがすごいよ。
そうね、
偉い、うん、
あ、そういうのとかね、
尊敬するわ、
うん、ちょっと気になってたことが今日はちょっと晴れたんでよかったです ね、
ね、まあガチ勢がそう言ってくれるんだよね。
言ってくれるなら僕らもちょっとね、
まあ、ありがたい、ありがたい、
まあ、気楽に見れるわ。 お前先週のネクストコアンズヒント見てなかったのみたいな言われても困るし。あー、助かりました。
そうね、正直それ言われるとちょっと距離置こうかなと
思うもんね。そうそう、あ、ガチで推理楽しんでる人だって。
ちょっとめんどくさいなこの人っつって。
そうそうそう、
ちょっと連絡の頻度さで少なくしようかなとか思って。
そんなコナンに情熱注いでたんだって。真剣に見てるやついるんだって。だよね、うん、って思ってたからね。あー、よかったよかった、ちゃんとね、答えが出たところで、よかったです、ありがとうございました。っていう感じで、
はいはいはい、
次枠ですけども、はい、まあまあまあそんな感じで。まあ一盛り上がりしたところで、じゃあ大喜利行きましょうかね、そろそろ。
はいはいはい、
はい、
行きますか。
ということでございまして、別味大喜利のコーナー、はい
はい、
ということで、ございましてですね、今回はですね、新番組誰かと誰かのネットで盛り上がった回を教えてくださいで募集しました。
あー、そんなに言ってたね。
いや、もうずっとあれでテレビ、フジテレビのことばっかり言ってるね。相当なんか、
なんかよくわからんけど、なんかあるんでしょう。
なんかあるっぽいね。
まあね、正直興味ないからね。
ないけど、なんかスポンサーが相当離れたみたいな話とか ね、
まあね、仲良くしろよって思うね。
なんかこうあれだよな、そんなにみんな注目してたのみたいなのも思うし、
あれでもなんか正直あれじゃない、なんか、うん、なんかほら、なんかめちゃめちゃ、例えばさ、まあ、秋色がさ、ワンチに対して恨み持っとるとするやん。
はあはあ、まあ仮にね、
ちょっと、ちょっとリアルな話ね。
あ、まあまあね、うん、
うん、なんかこいつあの時代の時に俺のこといじめやがってみたいになって、
うん、
で実際になんかワンチンが例えば、うん、まあなんだ、未成年に手出しましたみたいな、
はいはいはいはいはい、
ね、逮捕されましたみたいな。
あ、なるほどね、うん、
でうわーってなんか今までの分かる、
はいはい
はい、ハマグリの鍵がパッカーンって開いた状態、
はいはいはい、あ、今までの不安が
うわーポカーンみたいな感じがそのスポンサーのあれだと思うで、
マグマが噴火したんだと、
あ、そうポカーンっつって、うわー今なら言えるーとかってやってしまえみたいな状態なんじゃない、
前々からこいつには思ってたんだって。
あ、そうそうそう、てめえふざけんなよみたいな、なんか募り募ったもんが今爆発して、そういうことになってんじゃない？
あー、すごいな。確かにそういうのよくて、うん、ツイッタータイムラインで見かけるわ。うん。
なんかボカーみたいになるやん。本当に貝が開いたボカーみたいになるやん。
あるある、本当に。そうそう。あ、志村さんが亡くなった時とかもなんか、こいつ前から不快だったみたいな言ったりしてるやつ。今言うかねって。
そうそうそうそう。それがもうね、なんか多分蓄積の年数が長ければ長いほど、ほら、何、ワインでもほら、なんかめっちゃ年代もんってなんか、
う
ん、
ね、
価値が上がるやん、うん、で、美味しかったりもするやん、
はいはい、あるある、
あんな感じで、バカーンってなったんじゃない。
確かにな、
たまりにたまったもんが爆発して、うん、で、今だーってなっとるんじゃない。
いや、そういうのでなんかもういろんなところがあれだな、もう目に見えるからな SNS は。
だってジャニーズの時そうだったじゃん、
うん、わ、ジャニーズほんとそうだったな、うん、
ジャニーズの時もなんかうわーってなってたよ、なんか
なってたなってた、
今だーっつってなってたよ。
なってた。
あれと一緒でしょ。
まあまあまあ、形式的にそうだよね、うん、いやー、まあそんな話、時事問題はこんな辺にしとこうか。
はいはいはい、
誰かと誰かのネットで盛り上がった回を教えてくださいということで、まあ募集しました。まあこれあくまでも新番組なんでね、どこの曲でやるような番組かわかんないですけどって話ですけど、はい、ってことで、いただきましたということで、ライッコリーさんから まずはまあツイッターの方でリプライが来てるんで、そっちからね、ライッコリーさんからいただきました。はい、
ライッコリー、
ボッコリー、マリボッコリー、
マッコリー、
マッコリー、そっちの方だった。はい、ライコイさんからいただきました。ディアルガとパルキ、もうね、押してじゃないよ、はい、はい、ディアルガとパルキア、
ボタン押せじゃないの。
ボタン押せ、え、ない、え、今な そのお
核変中みたいなんで、あのキュキュキュキュみたいなあれじゃない今
今すごいレインボーで光ってた今
え光ってたかなと俺めっちゃ落ちたんやけど、
レインボーに光り輝いてはなかったと思うんだよ、
門が開けーみたいな感じもしてみたよかった、
そうね、連打で解除しろって
あ、ちょっと待った、ごめんなさい、
そんな 熱いリーチじゃなかったですはいまあライコイさんからですね、はい、
はいはい、
ディアルガとパルキア、ゲストラダークライってことで、これディアルガとパルキアね、うーん、
あーちょっと俺は分からん世代のポケモンの話だ、
ね、伝説のポケモンでしょ、
ディアルガパルキアって言ったらあれか、アルセウスとかのあのあれか、
これあの
え違かったっけ、
ダイヤモンドだね、ダイヤモンドパールだ、
だからアルセウスもそうじゃなかったっけ、
アルセウスも、あその時期ってことね、うん、
じゃなかったっけね
なるほどね、
なんか聞いたことあると思って、
これね、元ネタとしては劇場版ポケットモンスターダイヤモンド&パールってことで、ディアルガ VS パルキア VS ダークライってのがあった、
あったんだ、
うん、
いやあのミュウツーの逆襲みたいな感じ、
うん、なんか
とか、あのルギア爆弾とか、
そうそうそうそう、ああいう系、ああいう系、
はいはい、
うん、
ちょっと俺そこまでしか分からんからさ、
うん、なんでダークライがなんかね、最終的になんかいろんなところになんかこう、そう、あディアルガ VS パルキア と、タイトルが当初発表されてたけど、本作で初公開となる幻のポケモンダークライが加わることで正式タイトルが VS ダークライが追加されたっていう。
へえ、そうなんだ。
直近まで伏せられてたと、ダークライの存在を。
なんか黒いやつでしょダークライって。
うん、
ディアルガが青色やったっけ。
そうね、でパルキアが、
なんかもう片方がなんか紫とピンク混ぜたような色でしょ。
うん、
なあれなんか時をなんかうんたらかんたらとかの話な。
どうだっけ、俺見てないからな、正直。
そんな感じだったっけ。なんかね、あるせいそこら辺まで行ったよね。
あ
そこら辺付近の俺やめてるからなんか覚えてないんやけどさなんかあったような気がするんだけどな。
うん、
まあまあまあ、はいはいはい、
まあまあまあ、なんかいろんなネットでさ VS ダークライっていうのが急に挟まるみたいなのがね赤いキツネと緑のタヌキ VS ダークライみたいな何かしらダークライをつけようっていうやつがあったから、そういうなんかネットミーム的な感じなの。
あーやっぱそうだよね、
時を司るディアルが、はいはいはい、空間は司るパルキア、
あそうそうそうそうそう、なんかそんな感じだったような気がするわ。
あなるほどまあまあまあそんな感じで、ダークライもまあネットで盛り上がるのかなっていう感じでしたね。はい、続きまして、
何あれ、じゃああれ別らしいっつってなんかやったとなんか、うん、ダークライとかつくわけ、
ダークライフューチャリングダークライみたいなのなるのかなわかんないですけど、ダークライね、ちょっとそこら辺のネットミーム的な感じのやつよく分かってないから、まあまあまあまあみんな遊んでんなみたいな感じで思ってましたけど、はい、続きましてライコリさんからいただきました、
はいはいはい、
はい、それとベンザカバー、ああとの使い方ね、それとベンザカバーってことね、あれだな、うん、なんか語尾にそれとベンザカバーをつければいいよみたいな感じのがクラナドのネタでしたね、クラナド
アニメ。あそうなんですか、
今あったよ ね、うん、なんかそれでなんか言ってなんかそのちょっとしたアニメのとある話でと一幕ぐらいのやつなんだけど、なんか検索したらいっぱい出てくるぐらいには割とそれもギャグとして面白かったみたいな話とかね。
じゃあ秋色とベンザカバーみたいな感じ。
それとベンザカバーまあそうね、うーんもあったかもしれないけどね、岡崎最高もねあれも好きだけどね、うん、はい、じゃあまあそんなそれとベンザカバークラナドでしたということで、あと、こちら島お兄さんからもいただきました、
はいはいはい、
松本長野、あくまでサッカーチームの話です、決してって書いてますけど、あな長野の松本っていうことですよね、松本さんではないよっていうまっちゃんちゃうでっていうことを言いたいんでしょうけど、うん、
その長野の方はあの長野さんでいいってこと、
だから V6 の長野さんでもないよっていう長野県の方でしょってサッカーチームって言ってるからねっていう、
あの芸人さんの長野さんでもなく、
あーそっちとは漢字が違うから多分多分漢字が違うから、うん、 松本さんが FC と、いや長野パルセイロです。そこまでは知らん。そうなの。あ、そうだった
ん
だ。さあ続きましてですね、こちら新馬お兄さんからいただきました。
はい、
鈴本明穂、これ鈴本明穂っていう声優さんのがいるんですねっていう。僕もなんか詳しく分かってないっていうね、アイドルマスターの人でしょっていう感じで、山賀をサンガと呼んだら殺される。あ、そうなの。あ、京都パープルサンガ的なサンガかと思ってた。あ、山賀なんだ。鈴本明穂はいいぞって。エボルームさんも素晴らしいって書いてます。はい、なんか信者が多いですねここら辺の。
あ、
まあまあ ね、ここら辺はそのシグさんとかそこら辺を呼んだ方がいいやつです。だから僕はあんま触れない、軽く触れてるぐらいなんでね。うん、あ、そうなんだって、みんなね、すごいねぐらいの感じで、ございましてですね。さあ、そしてエボルームさんからいただきましたメールですね、こちら。
うん、乾電池の人。
はいはい、はい、うん、えなりとピンコ。あ、これも
あ、
綿鬼ですね、綿鬼。
ねえ、
あの、えなりくんサイドはもうピンコさんの話をすると鳥肌が立つから、ちょっともう NG にしてるっていう話聞くね。
でもなんか番組で成り立って面白そうだよね。
もう画面でバチバチに やるやんかな。
それこそほら、ハマグリのバカーみたいな感じで、なんかえなりくん側が切れるかもしれない。えなり
くん側が切れる、
あんたさーっつって。
と、ネットでピンコさんへのたたきが炎上するかもしれないね。えなりくん、
ね、なんかめちゃめちゃなんかこのほら言われたら、そんなこと言ったらしょうがないじゃないかって。
あ、出た、殿下の宝刀。
殿下のこと、殿下の宝刀であるや
ん。あります、あるあるある。そうか、そのパターンもね、面白いね。うん、なんか
その対談面白そうやな、見てみたいな。
なあ、まあまあ、これがあればね。なるほどね、という感じですよ。さあ続きまして、エボルブさんからいただきました。
はいはいはい、
古谷と草を。いや、もうさっきのコナンの。
いや、なんかそれでピンときたけど、俺その話なかった、全くピンときてないから。
そうね、あの時系列的にはこっちの方が先に届いてるから。エボさん、後でコナンの話してくれてありがとうございますって。
ねえねえ、やっぱあのね、バックにやっぱね、あのアムロトールのね、写真があると面白いよね。
ああ、もう背景にね。
それで対談してほしいよね。
はいはいはいはい、
ね、僕はさ、こういうイメージ喋ってるんだよねみたいな。あ、そうなんですねみたいな感じで。
ああ、なんかね、うん、そうでもね、あればね。そう、なんかこうね、綿鬼の話ずっとするのかな。わかんないけど、あともうえなりくんサイドがピンコさんへの不満をバッカーンさせるかもしんないけど。あ、違う違う、そんな話じゃない。えなりくんの話してないわ。もういいや。
そうそう、だからね、だからね、誰やったか、
古谷と草尾の話か。
あ、そうそうそうそうそう、なんか元もね、アムロの人の方があのバッカーンって開いて、なんかうわーって言うかもしれんから、ね、
あ、もう
下ろしやがって俺のことっつって急に。
まあ、どもう
で、なんかしばらくお待ちくださいみたいな画面になってね。あの、それではまた来週みたいになってる。
ダメだ、この反省の色がないのもよくないけどね。うん、
俺の何が悪いんだとかつったらめっちゃ面白そうじゃない。
あの、テレビで流せない。
遊んだだけでしょとかつったらめっちゃおもろいやん。
まあすごいな、開き直っちゃったっていうね。
そうそうそう、もうだから何が悪いみたいなと思うやん。
もうちょっとね、触れづらいな。やめとこうかな、これ以上触れるのは。はい、続きましてですね、こちらエボルーさんからいただきましたね、こちら。
あ、はいはいはい、はい、ありがとうございます。乾電池の人、
大鶴ギタンと大鶴肥満、ゲストマルシアってことで、あ、元祖マーゴメとマーゴメ対決ですね。これ本当はあのもうママタルトっていう芸人のね、大鶴肥満って人がねいるんですよね。でこれは大鶴ギタンさんの、まあ、モノマネというか、なんていうかね、うん、感じなんですけど、なんかこういつも言ってるんですよ、マーゴメっていうギャグみたいな言葉があるんだけど、これはあの大鶴ギタンさんがマルシアさんに向けて、まーちゃんごめんねって言ったことを をすげえ略してマーゴメってのを未だに令和になってこすってるってどういうことやねんみたいなね話なんだけど、だから元ネタ知らない人いっぱいいるだろうってね、
レベルなんだけど、知らんねえ俺は、うん、
マーゴメっていう言葉だから、それでいてなんか最近になってマルシアさんとママタルトでなんかツーショット撮ってる写真があって、なんか
そう
すげえなんかそこまで行ったんだみたいなね感じだったけどもうマーゴメのマーゴメがすごいなっていう話ですよ。うん、まあ大鶴ギタンさんとは共演したことあんのかななんて思いながらだからちょっとこれ見てちょっと思っちゃいましたよね。はい、まあそんな感じで、続きまして、こちら本物の偽物さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
ヤギとダイゴ、これはどういうことなんだろうな、俺もちょっと分かってないけどあのダイゴって千鳥の方なのかな、あの漢字的には千鳥のダイゴなんですけど、ヤギと、もうなんかそれちょっと待てって言いたくなりますよね、そういうシチュエーションって
ね、俺てっきりあのねデカチンのダイゴさんのことかなと思ったけど違うよね、
デカチンのダイゴさんだったらどういうこといや交尾しちゃうってこと
ヤギとダイゴどっちなんだろうね、いや俺の中ではそれかあのウィッシュのダイゴどれなんだろうってすっげー頭の中であったけど、
うん、あ今コメント来てます、実際そのいう番組があると
そう
じゃあなそれをまるまるやったってこと？
ああ
ヤギとダイゴちょっと調べてみるか。ヤギとダイゴどういうこと？テレビ東京系列のバラエティ番組、2021年に不定期特番として放送を開始した後、2023年4月から2024年3月まで毎週金曜日にレギュラー放送されてた。
ああそうなんだ。ああ
うんああまあレギュラーは終わったけど、うん、まあ打ち切りではなくコンテンツとしては残したいということで特番でなんか今後はやるかもしれないみたいな感じっぽいという。
なんだ大吾さんの話じゃないんか。
いや大吾さんの話じゃなかったっていうね。ヤギと戯れるというヤギが主役の、史上初の旅番組ヤギと大吾というこれね、なるほどね、あそういう番組があったっていうねヤギを連れて散歩するとへえまあほのぼのしてますねと。なるほどなるほどと、続きまして本物の偽物さんからいただきました。
はい、
愛ちゃんとゆうきくん、アンパンマンの友達の2人
全然ピンとこない
これ愛とゆうきだけが友達さってことでしょ
はい次、
愛ちゃんとゆうきくん、あこれ以上掘り下げれない
はい次、
はい、紫式部と清少納言、あこれはもう百人一首の世界ですね盛り上がるのかなまあ大河ドラマでね光る君へってやってましたからね、うんそうそうそうね、確かにね、清少納言の役はファーストサマーウイカさんがやられてましたっていう感じですけど、はい、それぐらいですね、僕の引き出しはそんなもんです。はい、じゃあ次いきましょう、さっきからいきましょう、本物の偽物さんからいただきました。
はいはい、
上戸彩
つってなんかあれ上戸彩が一人で喋るの、
上戸彩の番組になっちゃうよああ紫式部と清少納言は女のドロドロだったっていうね、そうなんだ、まあまああれですよ、上戸彩か、
じゃああれかな、ボタンとバラみたいなイメージと思ったり、
ボタバラまた昼ドラの中でそこ出してきたかってい
や覚えてるの俺そんぐらいやもん、
まあまあ確かにね、うん、
だってあとキッズウォーとあれよ俺五つ子ちゃんぐらいしか覚えてないよあの時間
って、あれ TBS とフジテレビでチャンネルも違うからねボタンとバラはあれだったからな、まあまあまあ、ああね、うん、
あの時間帯ボタンとバラぐらいしか俺知らん
よ、俺はあれ足立美が好きだったから娼婦と淑女っていうやつ見てたね
知らんわ、
娼婦と淑女、あのまあの月金で30分の昼ドラってやっぱすごい濃密だよなめちゃくちゃそれワンクールぐらいやるからめちゃくちゃ尺あるなって思ってましたね、
そうなんだ、
うん、そうね、まあまあまあ女のドロドロってことで、さあじゃあまあまあ続きましてですね、浜浜さんからいただきました、
はい、
まあ、これラストです、はい、いきますね、ミッチーとサッチー、ということで、番組が始まり登場したのが及川光博と、小林幸子、
あーなんだ 元祖じゃない方ね。
元祖やの野村幸男と浅香光代みたいなね。
元祖の方じゃなくてね。あ、元祖な
のパチパチじゃなくてね。というそのテレビ欄だけ見て誰が出るのかなって思って見始めたら、はいはいはい、三井と幸そっちっていう。及川光博と小林幸子だったっていうね。
実際にその組み合わせ何喋るんだろうね。
ねえ、
マジでなんか表面上なんか救った内容しかなりそうよね。
ねえ、だ接点があまりにも
なさそう
ね。なさすぎて、まあ、歌手という共通点ぐらいですか。うん、まあでもね、ミッチーサッチ、まあね、どう元祖の方はあれもなんでバチバチしてたのかを未だに思ってない、よくわかんないんだけどなっていう。
なんかよくわからんけど、でもなんかラップとか出してたでしょ確か。
あ、確かにね。なんかそのプロレスしてたみたいな感じだよね、言ったら ね。
なんかプロレスしあってたよね。
うん、
な
ん
かお昼のニュースみたいな、それを見てから何やってんだろうっつって見てたもん、そう思う。
だからそういうバチバチの不仲営業みたいなことだよね。やってることが。だからそういう不仲ビジネスみたいな感じ。
実際何だったんだろうね。マジで不思議だよね。うん、
ミッチーとサッチーって何だったんだろうって。あれだって業種も違うでしょ、言ったら。だって
違うはず。
野球監督の夫人じゃないですか。
そうそうそう。言えば言えばだって普通の一般人よ。
そうそうそう。それが浅香光代さんって人と何をしてるんだって。あ、女優さんですよね、浅香光代さんは、うん、だと思ってたんですけど、ミッチーサッチーなんて言われて、あれは何だったんだろうって今考えると思うわけですけど、
ね、謎だよね。
うん、ということでございまして、そんな感じで、皆さんありがとうございました。
はい、ありがとうございましたね。
はい、っていう感じで、次回の大喜利どうしましょうねって感じですけど、こんなネクストコナズヒントは嫌だにするか、じゃあもう次回はもうネクスト、
今年もそれでなんかみんな予想してみる？
予想ガチ予想でもいいし、あ、じゃあまあボケでもいいしぐらいの感じにしとくか。
まあまあ全然全然。でそのね、出した中から当たればね。
当たれば何か。
まあアキロはポケットマネーからなんか切手でも送るんじゃない？
俺が逐一チェックしなきゃいけなくなるけどな。それをネクストコナンズヒント。
でもまとめサイトみたいなのあるんでしょ。
なんかあるっぽいんだけどね。ちょっとそれがなんか俺は前その1年間見てる中ではまとめサイトの存在が出てこなかったのか分かんないけど、もうツイッターで調べるようにしたもんね、クストコナンズヒント。
ああ、はいはい、
めちゃくちゃなんかあれはしてたね。うん、まあまあまあそんなんがあったけど
ね。え、コナンで言ったらあれだもんね、犯人は〇〇みたいなの見るんでしょ。
ああ、もうこ言っちゃったみたいなね。ネクストコナンズヒントで言っちゃうんだみたいな、ね、やつかね。
なんかそれはケンゴくんが言ってたな。コナンを見に行くって決めた1週間は絶対に俺はツイッターを見ないって言ってた。
あ、それね。なんかそうそう、映画楽しみ、映画楽しみって言ったらアカウント名が犯人丸々っていうやつね。
そう
からいいねが来るみたいな。黒幕は丸
あるんだと思ったけどね。
うん、やだな、それもそれで。
なるんだね。
そう、ネタバレって本当に難しい話はあるな、確かに。ネタバレ難しいといえば、その映画で言うとは、今アニメでやってる、ガンダムの、機動戦士ガンダムの G クラスっていう新作があって、うんうん、これがスタジオカラーっていう、そのエヴァの作ったところね、のスタジオが作ったっていう新作があるんだけど、これが、なんかこう、相当すごいらしいっていう話を聞きます。
あ、そうなんだ。
で、そうそう、今度テレビシリーズでやるんだけど、それに先駆けて先行で映画館でやってるっていう今状態らしくて。
あ、そういう感じなんだ。
そうそうそう。で、冒頭の5分で相当なんか昔の古のガンダムオタクが心つかまれるらしい。
へ
ー。これ、そこら辺の話を聞いて、すげえって、ガンダムあんまよく分かってないけど、すげえって思っちゃった人間。だけど言っていいのかなこれ。なんかね、もうまあ聞きたくない人は1分ぐらいちょっと閉じてくれていいんですけど、どうやらその一年戦争でジオンが勝った後の世界戦らしいのよ。だもしものイフの世界戦というか、なんていうか、でアムロがガンダム乗るじゃん最初、あれをシャアが乗って、アムロが出番全くなく、シャアが すごい活躍するっていう話らしいんです最初。 そっからでシャアが消息不明になった後になんか平和な未来での話みたいな。だからすごい冒頭らへんでそういう世界観っていうのを提示して、まあ、ある意味リメイクみたいな感じのもしもの世界観を作った後にそういう新作導入部分というからしい。いやこれができるんだったら相当なんかすごいあの話らしいっていうね。これだもっといろんなガンダム作れるぞみたいな感じの可能性を提示したみたいな意味でもなんかすごい面白い作品らしいっていうところで、なんかガンダムでジークアースってのは U がなんか5つぐらい連なってるの。ジークアースってみたいな感じで UUUU みたいな。これがあの UC0085 かなんかそこら辺のやつの、下半分なんじゃないかっていう説があるって、ね、これまたすごい、
ね、
すごいねなんか ここら辺もなんか考察班がいろいろもうすでに出てますすごい話ですけども、まあまあそんななんか面白そうだなって思ったね。聞くただけでそれはちょっと、
うん、
うん、これはちょっと聞くだけで面白そうだから俺も見に行きたくなっちゃったガンダムいいないいな、それちょっと面白そうだって。でしかも脚本に庵野秀明の文字あるからね、びっくりしちゃった。
あ
またエヴァの制作スタジオがよやったねって。で主題歌米津玄師とかね、
うん、
またなんか話題性は抜群だと思うけどね、うん
うん、
とてもなんか面白い話でございまして、そんなガンダムまあまあいいやそんなそれはいいとして、皆さんからは、ネクストコナズヒントのなんか、あれを募集します。じゃあ今年もじゃあ、ネクストコナンズヒント、ボケでもいいし、真面目でもいいから送ってくださいと。大喜利特別編みたいな感じになっちゃうんですかね、今回はね。そんな感じで、次回の大喜利はそんな感じで、募集したいと思います。はい。
はい。
はい。ってことでエンディングです。
はいはい。
はい。ってことでエンディングなんですけどもね。まあ皆さんお知らせありますかね、りょうやんお知らせとかは。
ああ、俺はあれかな。
うん。
2月の9日日曜があの BP 主催のライブやるっていう感じじゃない？
はいはいはいはいはい。
うん、
BP 主催
かな、うん。
うん。っていう感じで、それ2月か。
うん。
まあまあまあそこら辺ね、皆さんね、よろしくお願いしますって感じなんですけど、じゃあそうね、僕からというかまあ最近聞いてるラジオ関連なんだけど。もうこれ終わってんな、終わってるけど、あの、あれだ、なんでこの話するんだぐらいの話から入るんだけど、今お知らせするあれじゃないか。まず最初に呼び込みをしとくべきだったな、そういえば。あれだ、アドレスとかね、言ってなかったんでね、今回も、例の人で言わせていただきます。別ドットだからね、アットマーク gmail.com までってことで、bets.dakrne@gmail.com までよろしくお願いします。はい。っていう感じで、ございまして、まあまあまあ、駆け足で、やっときましたけども。そう、お知らせというか、なんていうかなんですけど、乃木坂46の久保しおりさんって方が、今、オールナイトニッポンをやってるんですけど、その人が、番組イベント、オールナイトニッポン初となる番組イベントを、横浜アリーナにて、1月25日土曜日に開催するらしいですね。で、その久保しおりの、青春文化祭ってタイトルなんですけど、こちらの、まあ、いろいろゲストとしてないろんな部活をなんかでやるみたいな感じらしくて、演劇部として古田新さんとかね、ヨーロッパ企画さんみたいな感じのが来たりとか、お笑い研究会としてサンドイッチマンさんが、だから高知の前の日にサンドイッチマンが横浜アリーナでライブやってるっていうのもね、うん、すごい話なんですけども、あと軽音楽部としてモンキーマジックワッチとかいうので、あと放送部として、こちら、まあ、その日本放送の番組なのに、東京 FM の方から、スクールオブロックのメンバーが登場ということで、小堀校長、アンジー教頭、ココ教頭という、アンジーリの3分の1が横浜アリーナに立ちます、なぜかってびっくりしちゃって、うん、あとそれでそこのレギュラーメンバーのスクールオブロックの番組
内の井上凪って人と、柿遥香さんっていう、これ乃木坂46のメンバーなんですけどね、この、番組曲の垣根を越えた、ラジオ全体を盛り上げる特別企画が実現ということで、なんかちょっと配信もあるらしいんでね、そ案件その案件だったかで言われてますけどもね、そうそういうお知らせをちょっと挟んどかないとなっていうことで、ございまして、いやちょっとね、あアンジちょっと でっかくなりすぎてるびっくり、ちょっと横浜アリーナ立つような人になっちゃったかって、遠い存在になっちゃったなみたいなのも言う話じゃないですけどね、なんかそういうお知らせはありましたっていうね感じですけど、まあまあそれはいいでしょう。はい、そんな感じで、まあお知らせそんなもんです。あとはまあちょっとみんな、なんだったらガンダム見ます、見に行こうかみんなでガンダムをちょっとガンダム面白そうだなって思ったんでね。りょうはどうだガンダム。
全く興味ないな。
興味なかった、今の新作のガンダムみたいな。なんか遠野さんは期待してるって言ってて、そうねって、ガンダムなんか最近オルフェンスとか見てないからな、俺も水星の魔女もシードで止まってる人間、ダブローかダブローで止まってんだよな俺は。だから初代ガンダム、
まあそうね、確かに俺もダブルを全部見て、なんかそうだね、止まってるね、
止まってるからな、だからもうちょっと一回みんなで見るのも面白そうだなって今週のガンダムみたいなコーナーを作って知ってる人知らない人で盛り上がるみたいなねなんだこのガンダムラジオみたいなダブローとオルフェンス世代、あそうね、お兄さんはそこら辺か、だからもう本当にそのまた面白そうな、聞くだけで面白そう、ワクワク感はあるよなっていう感じので、っていう感じなんでね、そんなのをね、面白そうな面白そうなガンダムだなっていうのはちょっと今思ってるっていう感じですね、まあまあまあそんな、これなんで知ったかってあらすじをあれなのよ、YouTube でそれこそ映画系の YouTube のあれも俺割と見てて、あらすじとか評価系のやつで、その中で、北海道レンって人がいて、これ元ネタスターウォーズの、カイロレンっていうキャラクターね、ダースベイダーみたいなマスクしてるマスク系の、カイロレンっていうキャラクターの、パロディという感じで、北海道レンって人がいて、この人からこの人から情報を仕入れたみたいな感じなんだけど、この人割と映画、割とね評判の映画よりもクソ映画の方をよく見て、はなんかもうどうせお前らこんな見ねえから俺がネタバレしてやるみたいな感じの評論をするタイプなんですよね。この人面白いよ。本当面白いから見た、おすすめっていうおすすめの YouTuber ですけど。その人から仕入れましたけど、これ面白かったですね、っていう感じで、皆さんのおすすめ映画もじゃあ来月はちょっと大吾さん と、おしゃべりするんで、よかったら教えてくださいって感じですね。大吾さんが最近その日本の映画で面白い映画をちょっと欲してるっていうなんか エンタメちょうだいよみたいな感じ言ってたんでなんかひょっとしたら毎週何かしら映画を見ては感想を言う回になるかもしれない、プライムビデオあたりで見たやつを、そう来月第5さんなんで、よかったら皆さんちょっとそれに向けたメールもじゃあよろしくお願いしますって感じですね。じゃあそんな感じで、こんな感じで今週は終わりたいと思います。
はい、
ということで、別ラジ第433回でございました。お相手はアキロと、
はい、高橋でした。
はい、それでは皆さんさようなら。